それでは、では詩編を読んでいきましょうか。詩編ですね。では第25編を、詩編の第25編をご一緒にお読みしたいと思います。詩編第25編1節からですね、ご一緒に読みますね。あエホバよ、我が魂は何時を仰ぎのぞ、我が神よ、我何時により頼む。願わくは我に恥をおわしめたもうなかれ、我があだの我に勝ち誇ることなからしめたまえ。下に難情待ち望む者は恥しめられず、ゆえなくしてまことを失う者は恥を受け。エホバよ、何時の王子を我に示し、何時の道を我に教えたまえ。我を何時の誠に導き、我を教えたまえ。何時は我が救いの神、我へ生きてもす何時を待ち望む。何時の憐れみと慈しみとは古より絶えずあり。エホバよ、これを思い出したまえ。我が若き時の罪と我が咎とは思い出たもうなかれ。エホバよ、何時の恵みのゆえに、何時の慈しみに従いて我を思い出たまえ。エホバは恵み深くしてなおく増します。かかるがゆえに道を罪人に押し、減り下る者を正しきに導きたまえ。その道を減り下る者に示しったまえ。エホバの諸々の道は、その契約と証とを守る者には慈しみなり誠なり。我が不義は大いなり。エホバよ、皆のためにこれを許したまえ。エホバを恐るる者は誰なのか。これにその選ぶべき道を示した。かかる人の魂は安きに住まい、その末は国を継ぐべし。エホバの親しみはエホバを恐るる者と共にあり、エホバはその契約を彼らに示した。我が目は常にエホバに向かう。エホバ、我が足を網より取り出したもうべきるがなり。願わくは帰り来たりて我を憐れみた。我一人わびしくまた苦しみおるね。願わくは我が心の憂いを緩め、我を災いより免れしめ。我が悩み、我が苦しみを顧み、我がすべての罪を許したまえ。我が仇を見たまえ。彼らの数は多し、情けなき憎みをもて我を憎み。我が魂を守り、我を助けたまえ。我に恥をおわしめたもうなかれ。我何時により頼めばない。我何時を待ち望む。願わくは全くとなうきと我を守れるかし。神よ、すべての憂いよりイスラエルをあがないいたしたまえ。はい、まあ、そうですね。まあ、詩編の、まあ、25編、まあ、今読みましたけれども、まあ、聖書を見ていきますと、まあ、聖書はこれはまあ予言の書でもありますから、まあ、詩編は、まあ、歌ですよね。これは歌が書いてありますから、まあ、メロディーが本来はあったはずなんですけど、まあ、歌詞だけこうして残ってる感じになってますけども、まあ、けれどもこの詩編の歌の中にも、まあ、予言が書かれているということで、まあ、聖書がこの今の時代、今の時代というのは今の時代ですけどね、うん、だけどこの旧約聖書の中に書かれているこの予言は、 皆こう実現しているわけでありますけれども、まあ、今の私たちの時代に関しては旧約聖書には予言されていることが、まあ、ないと言っているわけですね。まあ、今私たちが生きているこの時代は、まあ、隠されてきた、旧約聖書の時代には隠されてきた時代だ、まあ、こういうふうに書いてありますから、まあ、旧約聖書に出てくる数々の預言者たちも今の私たちの時代のことは、まあ、知らないわけでありますね、まあ、見せられていない、示されていない、まあ、神様から示されているということは、本当素晴らしいことなんですけれども、このしかしダビデはここでこう言うんですよね。17節見ますと、願わくは我が心の憂いを緩め、我を災いより免れしめたまえ。こう言うね。ですから私たちも、まあ、ダビデもそう言ってますけど、私を災いから免れさせてください。本当に私たちは、災いというものから免れてさせてくださいと神様に、こうダビデが求めているように、まあ、神様は私たちを災いから免れさせてくださる主であります。まあ時々信者さんの中にも勘違いしていらっしゃる方がいましたから、聖書の中に、まあ、ちょっと聖書のキリスト教の勉強をしてきたっていう人がいまして、まあ、キリスト教の勉強をしたのはいいんだけれども、それで私たちはこの来たるべき、大患難時代を、そうですね、頑張って取っていって、そしてイエス・キリストがお迎えに来るのを待ち望んで、行こうではありませんかっていうから、まあまあ、一生懸命勉強したのはいいんだけれども、真夜中のキリスト教会の教えはちょっと聖書から外れてる、だいぶ外れてること多いんで、ですから、来たるべき大患難時代っていうのは世界がもう大変な時代がやってくるということで、その大患難時代に今から備えをして、で我々はそこを取っていくということをなんか楽しみにしているようでありますけれども、けれどもでまあでもまああまり言ってもですね、まあそれを信じていらっしゃるから、せっかく信じてるんだから、まあ、邪魔しちゃ悪いと思ってあんまりそこは言わない。だから本当に聖書を見ていったときに、聞く耳あるものは聞くべしっていう、まあそれで聞く耳ない場合はちょっとこれまあ今お話はしてもまあ無理だろうっていう話です。聞く耳あるものは聞くべしっていう、ですから本当にこの末の時代、今我々はこの末の時代に生きてるわけですね。まあアブラハムに神様がお約束しましたね。アブラハムに、あなたの末からね、一人の子が生まれてくる、あなたの末末とは言ってないですね、あなたの末末は、広がっていって増えていって一つの国になっていくけど、アブラハム一人から、アブラハムとサラから、まあ、一つの国が、ね、起こってくるぐらい、まあ、子子孫孫増え広がって、まあ、繁栄していくと、ね、末広がりに神様してあげましょうと、これはアブラハムの祝福であります。けれどもその末にっていうこの単数形でね、あなたの末末にではなくて、あなたの末にこのメシアキリストが生まれてくる、まあこれはまあ神の計画だったわけですね。だから神様はアブラハムを一人の人を全世界から選んで、そしてこのアブラハムに神の祝福を与え、だから神の祝福をいただいた方はこのアブラハムという一人の人、後にも先にもこの人しかいませんですね。私たちが祝福をいただいたんじゃ、まあ、我々も祝福をいただいたと、まあ、思っていますけれども、我々が祝福いただいたんじゃなくて、アブラハムという方が、神様から祝福をいただいた、
ね、その時に名前をアブラムという名前からアブラハムにしなさい、ね、アブラム名前を変えていただいて、それから、アブラハムは神の祝福をいただいたわけです、で私たちの祝福というのはこのアブラハムの受けた祝福をただ受け継いできている我々に流れてきた、アブラハムの祝福が私たちに流れてきた、ね、アブラハムの祝福の異邦人に及びということになってきたわけですね。だからアブラハムから一つのユダヤ人というイスラエル民族というのができてきましたけれども、そこからさらにその間垣を越えて異邦人にまでその祝福は及んできた。つまり神様はアブラハム一人を選んでユダヤ人という一つの民族だけを祝福しようということではなかったわけで、最初からアブラハムを通して全世界の人々を祝福してあげよう、恵んであげよう。だからアブラハムに与えられた祝福の一つは、まあ、大きく3つほどありましたけれども、一つは祝福のあなたはもといとなるんだ、あなたがもとい、あなたを通してそうですね、祝福を皆受けていくんだ、まあ、ということですか、まあ、途方もなくこれはすごい神の計画の中に彼は選ばれ、そしてそこに従ってきたわけでありますよね。神様に従ってきた、ですからこの一人のアブラハムの神様に従ってきたこと、その時に神様はあなたの、まあ、まだ子供は、まあ、イサクという一人の人いなかったけれども、あなたの末に、ね、あなたの末に、この人類の救い主が生まれてくる、まあ、こういうお約束でありますね。でその通りに生まれて、来られたのが、まあ、イエス、イエシュアというね、イエスということでありますけども、イエス・キリストでありますけども、まあ、イエス・キリストというのはイエシュア・マハシュアというわけですよね、ヘブライ語では。イエスメサイア、メシア、これはイエスキリストということですけれども、ですけれどもその間、どのぐらいの年月経ってるかというと、まあ、2000年経ってるわけです。アブラハムに神様がお約束してからそれが本当にその人が現れてくるまでに2000年という、まあ、時間が経過しているわけです。けれどもイエス様は来られた、聖書の約束通り神は来られた、そして肉体を持って、来られたということですから、これがキリストの誕生であり、まあ、ここから紀元も紀元後に、まあ、なる、紀元前と紀元後と紀元もそこから変わるわけでありまして、まあ、西暦はそういうことでキリストの誕生を、まあ、起点として、まあ、紀元何年とこ数えてきてるわけじゃないです。ですからこの、2000年経ってるってことですね。それまで神の約束、まあ、神様からしたらそんなに長い時間じゃないでしょうけども、我々からしたら2000年っていうのは、まあ、けれども2000年経とうが何千年経とうが神の約束は必ず実現してきた。それだから神様が初めてこの地上にお生まれになってきた、来られた、これを初めて来られたからキリストの、まあ、初臨、初めて来られたから初臨というのは初めてこの地上に臨まれたというですね。だからそれから今2000年経ってるわけですよ。まあ、2000年ちょっと経ってきてるわけでありますけども、今度はもう一度再び来られるという約束を残して主は天に昇っていかれてから、まあ、2000年近く経ってきました。けれどもこれも必ずなってきます。なぜかというと最初の初臨が実現してるわけですから、次のこの再臨もこれは再臨というわけですね。再び主がこの地上に来られるということも、これも必ず実現する、これは聖書に書かれていることは必ずなってきておりますから、何のそこにですね、我々このまあ根拠もなく信じてるわけでもないし、まあ、そういう、もう事例が最初にもありますからね、旧約に書かれている旧約聖書の人々は待ち望んでいた、その待ち望んでいた方が来られた、 で私たちもキリストの再臨を待ち望んできておりますけれども、イエス様は来られるけれども、この再臨ということはよく勘違いしやすいのは、イエス様がこの地上に、来られるのには、2回に分か再臨というのは2つに分けられているということですね。再臨というのはこう2つに分かれているというまあそんな言い方もする、まあ2つあると言ってもいいのかもしれません。その再臨がまた2つあるというのはちょっと分かりづらいかもしれませんけど、イエス・キリストは、この再臨2000年以上もう経ってきました、もう再び来ますと言ったんですけど、その再び来ますというのは2回に分けて、いるわけですね。はい。でこの再臨は1回、再臨はまあ1回目さえ、またまあこれはややこしいんですけど、再臨は一つは空中まで降りてこられる再臨、イエス・キリストが空中まで来て地上から自分の教会を、まあ、教会というのは水取りを受けて救われた人々を皆引き上げてくる、引き上げる、これが空中まで来て、ますから、これは空中再臨というわけですね。空中再臨、まあ、あるいは携え上げるということだから、軽挙とも言うわけですね。軽挙と言ってもいいわけです。まあ軽挙というのは英語ではラプチャーというわけですけども、ラプチャーには携え上げられるという意味がないじゃないかという、まあ、そういう人もいますけども、ラプチャーというのはラテン語から来てますから、これはギリシャ語のハルパゾーという言葉の翻訳なんですね。でハルパゾーというのは強制的に引き上げるという意味なんですね。その人の意思にかかわらず強制的に引っ張り上げる、聖霊を受けている教会の人々はみんな強制的に引き上げられるということです。はあはあ、だから再臨というのは希望であって信仰じゃありませんから、信じていようか信じていまいか関係ありません。聖霊を受けた人はみんな引っ張り上げられるという、こういうことですから、ですから私は信じられませんと言ったら、それでも結構です、ね、聖霊を受けて洗礼を受けて救われていれば、これはそういうことやね、けれどもどんなに信じていても、そうですね、聖霊を受けていない方はそうならないですね。だからこういう中のキリスト教会の人々に対して私たちは本当に福音を語らなければならない、聖霊を受けなさいということを本当にこう力説していかなければならないですね。ですからこれが一つで、空中まで迎えに来ますから空中再臨あるいは軽挙、そうですね。ですから軽挙という言葉はないという、そういう人の主張もありますけど、聖書にはハルパゾーということはちゃんと書いてありますから、それは引っ張り上げられるという意味であります。それから7年後にもう一度キリストの再臨がある、これは今度は地上にまで降りてこられる、この違いは2つの再臨、これもう全然違いますから、地上に降りてこられるね、ということですから、これは5日ということは最初の再臨から7年後というふうにちゃんとダニエルも予言しているし、これヨハネの黙示録にも書いてあるし、まあ旧約聖書もそこは書いてますね。ですから旧約時代の人々は、我々の時代は見せられてないけれども、我々の前と後は見せられてるんですね。だから、この地上再臨ということはイスラエルという国の、そうですね、オリーブ山に、イエス・キリストは降りてこられる。なぜかというとそこから天に昇っていかれたから、2000年前の話です。それから長い間紀元70年からイスラエルという国はもうなくなりましたから、イスラエルという国はどこにもない、ね、ですから聖書にはイスラエル、イスラエルと書いてあるけれども、それはもうどこにもないからといって人々はこれをイスラエルという国を 教会に置き換えて聖書を読んでたわけですね、うん、これは置き換え神学とも呼ばれるもの、まあ、イスラエルという国はないけれどもそれを教会と置き換えればよく分かりやすいからということで、まあ、教会にしてたわけです。けれども聖書はそういう置き換えをしていい場合としていけない場合とありまして、まあ、実際にイスラエルのことを言ってたわけですね聖書は。だから1948年にイスラエルという国がもう一度再び、まあ、できた建国されたですね、まあ、再建されたと言ったらいいんでしょうかね。だから紀元70年に滅んだ国が1948年にもう一度できたというこの例はどこにもないわけでありますけれども、聖書が言ってることはなっている。だからイスラエル、聖書はそうはっきりと、まあ、言っているわけである。ですからそれは教会のことではなくてイスラエルのことを言ってたわけですね。そしてこのそのオリーブ山にイエス・キリストは降りていきますよ。だからこの2つの再臨は全く別のものですね。空中まで行く、ね、一つ目は空中まで降りていく、もう一つは地上まで降りていく、一つはですね、教会の人々皆、携え上げられる、上げるために自分のもとに引き寄せるために降りていく、ね、この7年後の地上再臨は諸国の民を裁くために降りている、うん、これ全く違いますね、はあ、そういうこの違いを私たちは見ていったときに、けれども世の中のキリスト教会は再臨は1回しか来ない、それはあの大患難時代が終わってそしてそこをくぐり抜けたときに、エルサレムにキリストは降りてくる、これ地上再臨のことです。まあ、それしかないと言ってるんですね。だからほとんどもうのキリスト教会は間違った教えを、まあ、信じてしまってますけど、まあ、イエス様の教えをちょっとルカ伝の第21章を読んでいきましょうかね、ルカ伝の第21章はい、ルカ伝の第21章ですね、はい、ではルカ伝第21章の20節から28節までをご一緒に読んでいきますね。何じらエルサレムが軍勢に囲まるるを見ば、その滅びに近づけりと知れ、その時ユダヤにおる者どもはいる、都のうちにおる者どもはいる、田舎におる者どもは都にいる、これ記されたるすべてのことの遂げられるべき刑罰の意味、その日には身ごもりたる者と乳を飲ます者とは災いなる、地に大いなる悩みありて身怒りとり、彼らは剣の刃に倒れまた囚われて諸国に控え、しかしてエルサレムは異邦人の時満つるまで異邦人に踏みにじられる、また日月星に印や地にては国々の民悩み、海と波との鳴りとどろくによりってうろたえ、人々を恐れかつ世界に来たらんとすることを思いって肝を失う、これ天皇万象古い動けばない、その時人々人の子の力と大いなる栄光と思って雲に乗り来たるを見、これらのこと起こり始めなか仰ぎて頭をあげよ、何じらのあがない近づけるなり、はい、まあ、これがイエス・キリストが、まあ、世の終わりの、まあ、世の終わり世の終わりって言うんだけども、その時代その時代のまあ終わりっていうことでしょうけども、まあ、大患難時代が終わった時にイエス・キリストがお迎えに来て まあ、お迎えじゃない、地上に助けに来てくれるっていうかね、イエス・キリストが地上に降りてきてくださる、オリーブ山に降りてきてくださるから、まあエルサレムがあって、そのエルサレムが軍勢に囲まれるという、ことで、うん、これはヨハネの黙示録を見ていきますと、ハルマゲドンというところに諸国の王が集まって一気にエルサレムに攻撃をかけてくるという、まあ、こういうことが書かれてありますから、だからこの23節見ますと、後半に地に大いなる悩みありて、これがだから大患難の時代という時代ですね。今のこの我々の時代じゃあります。この我々の時代が終わって、その後に大患難時代という世界に未曾有のこの時がやってきますから、その大患難の時代は、世界の人口の3分の2がもう、まあ、滅んでしまうという、まあ、そういうようなことも黙示録と書いてありますけども、これ7年間と定まってるんですね。 7年間、ダニエルにこれは7年間、そしてこの大患難時代でも特に最後の後半の3年半は、まあ、ユダヤ人にとって大変こう迫害のある、まあ、ユダヤ人が、この偽キリストに悩まされる時代、苦しめられる時代となってきますから、これまあイエス様もここでユダヤ人の人々にいろいろとこう言ってますね。そして、その7年の終わりにイエス・キリストはこのオリーブ山に降りてこられて、それに終止符を打たれる、ね、こういうふうに書いてあるわけです。でその後今度は29節から、その36節までですね、29節から36節までご一緒に読んでいきましょう。また例えを言いたも、イチジクの木、またすべての木を見よ、すでに目指せば何時らこれを見て、自ら夏の近きを知る、格のごとくこれらのことの起こるを見ば、神の国の近きを知れ、終われ誠に何時らにやつ、これらのことことごとくなるまで、今の世は過ぎることなし、天地は過ぎゆかん、されど我が言葉は過ぎゆくことなし。何じら自ら心せよ、おそらくは飲食にふけり、世の煩いにまとわれて心を見る。思いがけぬとき、その日罠のごとく来た。これはあまねく地の表に進めるすべての人に望むべきだ。この起こるべきすべてのことを述べ、人のこの前に立ち寄るよう常に祈りつつ目を覚まし、はい、でこの29節から今読んだところは、今度はその前に来る、ね、地上に、この大患難時代の前に来る、今度はキリストの再臨、ね、キリストの再臨、イエス様が空中までお迎えに来てくださる、時でありますね。ですから、空中再臨、我々の敬虚携え上げてくださるということがあって、その後7年間の大患難時代という、まあ、時代がこの地上を襲ってきます。それが終わった時にもう一度キリストはエルサレムに地上に降りてくるという、これがキリストの再臨。だからキリストの再臨というのは2つのこう段階がありますから、そして、私たちのこの待ち望んでいる空中再臨、イエス様が空中までお迎えに来てくださるというのは、これはいつ来るかわからないんですね。地上再臨というのは、我々が天に携え上げられてから7年後ですから、これ多くの人がわかるわけですよね。クリスチャンがみんな消え去ってから、ね、たくさんのクリスチャンがこの地上から聖霊を受けた方々が消え去って、聖霊を受けている方々が何億人いるか分かりませんけども、まあ、かなりの数いらっしゃると思いますけどね、ですからこれが消え去っていってからその7年間ですから、だんだん分かる人は分かる、だんだんと分かってくれる。 ユダヤ人もだんだんとそれに気づいていく。ですからこれはいつ来るかというのも分かるわけです。それから仲裁臨はいつ来るか分からない、地上再臨はいつ来るか分かる、こういうことですから、まあ、これもまた違いますよね。それからこの34節書いてあるように、何じら自ら心をせよ、おそらくは飲食にふけり、世の煩いにまとわれて心を鈍り、思いがけぬ時、飲食にふけりということですから、まあ、これはノアの時代のように人々は、まあ、豊かな生活をしているんです、ある意味では物質的には。そして、それが結婚式の最中にキリストが迎えに来るかもしれないと書いている場所もありますけれども、結婚式はしていたり、まあ、華やかに賑やかに豊かな時代があって突然キリストの再臨は来るんです。けど地上再臨というのは大患難時代の最後に来るわけですから、みんなそんなに豊かな時代じゃありません。改革以来こんな大変な時代はないという時代に来るわけです。ですからこれもまた違うんですね。ですから、けれどもこの、35節、これはあまねく地の表に滑るすべての人に望むべきだ。だから大患難時代に生きている世界中のすべての人々に、まあ、大患難時代というのを望んでくる、救われていなければですね、すべての人に望む。だからこの36節をよく読んでいけば、この起こるべきすべてのことを逃れ、人の子の前に立ちうるよう常に祈りつつ目を覚ましおれ。だから私たちはこれが逃れられるように、この大患難時代のこの苦しみから逃れられるように祈って目を覚まして進んでいきなさいよと。つまり私たちは空中再臨によって天に携え上げられていく、7年間の大患難時代を逃れていくというのはそういうことですね。まあ、これ逃れるという言葉は、これは脱出という言葉を使っています。脱出する、だから、神様は私たち教会の人々が、教会がですね、この大患難時代の大変な時代に、悩まされることは一切望んでいないわけでありまして、ご自分の花嫁なる教会をその前に天に携え上げるご計画であります。けれどもそのためにはまだこの救われる人の数がいっぱい満ちていく必要がありますからね。はい、だから、ここに、この24節には、異邦人の時満つるまでって書いてありますね。で、異邦人の時というのと異邦人の数満つるまでというのは違いますからですね。異邦人の時というのは、ユダヤ人が異邦人に占領されているという時代のこと、これはネブカデネザルのバビロニア時代から始まって今もまだその時代であります。 ローマによって、支配されている。だからイエス・キリストが地上再臨、オリーブ山に降りてくる時までユダヤ人は異邦人に支配されている。だからこれを異邦人の時というんですね。だけど我々の言っているのは異邦人の数満つる時、これは異邦人が救われてその数が満ちた時に再臨が来ますから、これは全く違う話なんで、ここも勘違いしやすいんですけども、まあ、ちょっと知ってる人はちょっと、まあ、そういうところも詳しく知らない。ですからイエス様は何とおっしゃってるかというと、この36節、この前の大患難時代の話からされて、そしてこの起こるべきことを逃れなさいと、逃れるためには水と霊の救いを受けなさいということですよね。水と霊の救いを受けることによって、教会の一員となることによって、その教会をイエス様は携えに来てくださいますから、ですから、そして、この全てのことを逃れて神の前に立って、いけるように常に祈って目を覚まして、いきなさい。これは今の我々の姿であります。ですから、まあ世のキリスト教会の、まあ、いろんな教えに惑わされて、まあ、いろいろとそれを信じてしまって、いるんですけども、まあ、けれども、まあ、そういう、方もよく聖書を読まないと。ですからヨハネの黙示録というところを見ていきますと、大患難時代のことはずっと書いてあります。 ね、ヨハネの黙示録、この間どなたかが今度はヨハネの黙示録のことをちょっと知りたいんですけどもとおっしゃるけども、ヨハネの黙示録も4章からずっとこう大患難時代、この世界が大変な時代、まだ起こってない、これは歴史上まだ起こってないことですけれども、そういう大変な時代が来る、その時代のことについて書いてありますよね、けれどもその1章から3章まではまだ大患難時代が起こる前の初代の初期のキリスト教会のことについて書かれておりますけれども、だから教会という言葉が出てきます、ね、1世紀の教会のことは3章までは書いてありますけど、3章以降はですね一切教会という言葉は出てこないんですね、ヨハネの黙示録見ていった時にはピタッとそこで消えてしまうんです、教会という言葉。なぜでしょうか。それは大患難時代の前に教会はこの地上から去っていくからであります、そして最後に、ちょっとまた天国の姿が現れてきて天の教会の人々の姿が出てくる。でこれはヨハネの黙示録ですから、ダニエル書もヨハネの黙示録も皆このイエス様ご自身も、この地上再臨ということがありますけれども、その地上再臨の前には大患難時代と7年間の大変苦しい時代が、まあ、7年間の特に3年半ですね、後半の3年半、これユダヤ人にとって最も大変な時代が来ますけれども、けれども、それでも偽キリストの迫害に対抗してですね、その666という偽キリストの印を受けなかった人は救われていく。そしてユダヤ人はですね、やっぱりイエスキリストが本当の我々の救い主だったというところに目が開かれていく。ある意味ではユダヤ人の救いの、まあ、時でもありますね、ですけども、まあ、私たちは今この水と霊の救いに預かって、ね、この全てのことを逃れて、ね、神の前に立つことができるものとなっておりますから、まあ本当にそれは何の問題もないんですけども、まあなかなか元気の言い方だったから、まあそういうことで、まあ、でもまあ世の中のクリスチャンは、まあ、本当にそういう方々が多いわけですよね。実際聖霊を受けてないから、まあ、そうなってしまうのも非常に残念な話でありますから、まあ、私たちも、この聖霊待望をしていってですね、そしてこの聖霊を受けなさいということをお勧めして、さらに行かなければならないと思うんですね。ですからこの教会というのは聖書には2つの教会が出てくるんですね。1つは見えない教会というのはエクレシアというギリシャ語が書いてありますけど、エクレシアというのはもう集まりというのは全て議会であろうが会議であろうが全部エクレシアなんですね、けれども新約聖書ではそれは神の教会という意味で使われて、だんだん来るんですけども、だけどその教会には2種類あるわけですね。一つは聖霊を受けた人々の集まり、これはもう過去にも現在にも未来にもたった一つ、公のキリストの体なる教会ということで、これも目で見えない、もともと教会というのは建物を指してませんから、そういう人の集まりを指している言葉ですから、けれどもこれを水と霊の救いを受けて救われた人の集まりというふうに限定して新約聖書では教会という言葉に使われていくわけですけれども、それが2つあって、まあ公道のとですね、公道の公の、よくカトリックという言葉がありますけれども、カトリックという言葉は聖公唯一という意味なんですね。聖なる公なるただ一つなるキリストの体なる教会、これが教会の定義であります。ある意味ではだからこれはたった一つしかない、はい、キリストの体なる教会けれども、もう一つの教会会、これは地方の地域地域の、まあ、見える建物も含めて教会、そこに集まっている人々、これは教会、はい、まあ大体、その地方の地域の名前が名称がついていて、 まあ、鹿児島だったら鹿児島教会というふうに名前がついて、この2つあるんですね。だから聖書を読んでいくときに、新約聖書を読んでいかれるときに、どっちの教会のことを言ってるんだろうかということをこう思うと、この複数形で書いてあるのは、あの地域の教会のことを指すわけですね。これがあのエペソ書にしても、手紙の最初にはあの教会の人々、諸教会っていう、これは複数形なんです。諸教会っていうのは、これは見える地域の教会のこと言って、その教会その教会のこと言ってますね。けれども教会という単数で言ってたら、これは大きな行動の教会のこと言って、パウロはですね、私はこの、キリストの体の教会のために、その欠けたるを補うというようなことは、まあ、そういうことをよく使ってますけど、それは大きな広い意味での教会です。ですから、このパウロがこの、書いて書き残してくれたこの手紙によって、私たち全ての世界中の真の聖霊を受けた教会の方々は皆真理を知るに至っているわけですから、これ何をイエスの御霊教会だけの話じゃなくて、パウロの書いたこの聖書が世界中の、まあ、20億の人々の、役に目について役に立っているわけであります。だから行動の教会、私はその欠けたるを補うと、まあ本当にそう言ってますけれども、まあ、そのパウロがあの書き残してくれたもう一つだけ、テサロニケ、前書ですね、テサロニケとなります。テサロニケ、はい、テサロニケ、そうですね、ですから、テサロニケ前書ですね、テサロニケ全書を見ていきますと、はい、ではまあよく読まれるとこではありますが、4章見ましょうか。じゃあね、4章、テサロニケ全書の第4章ですね。その4章の16節、16節から17節をご一緒に言いますね。それ書は号令と御使いの長の声と神のラッパとともに自ら天より下りたまま、その時キリストにある死にまずよみがえり、後に生きて残れる我らは彼らとともに雲のうちに取り去られ、空中にて主を迎え、かくていつまでも主とともにおるべし。はい、でパウロ先生がこのテサロニケの教会の人々に、まあ、あのいろいろお説教していらっしゃった時に、何かいろんな事情があって急にその教会離れなきゃいけない、まあ、いろいろ迫害が来て妨害が来て、そしてあの他のところにこう赤屋からこう逃げていくっていう時がありましたけども、それでその言い残したことを後でこう書いて送ってるわけですね、テサロニケの教会の人々に。これすごく重要な、我々にとっても重要な内容であって、これは地上再臨じゃありません。空中再臨、キリストの空中再臨、私たちが待ち望んでるのはこっちですよと。大患難時代の後に来る地上再臨じゃありません。大患難時代すらも我々通りません。その前に敬虚されていきます、携え上げられていきます。だから主は号令と御使いの長の声と神のラッパとともに自ら天より下って来られます。神のラッパと書いてあるから、その信じてるその方は、この神のラッパとあるか、このラッパというのは黙示録の7つのラッパだっていうわけですね。黙示録に7つのラッパっていうのが出てきて、天使がラッパを一つ一つ吹くごとに災いがこの地上に下ってくる。あのラッパーのことだっていうわけですけど、 それはそうじゃありません。なぜかというと、このテサロニケの手紙が書かれた時にはまだヨハネの黙示録はなかったわけでありますから、そのヨハネの黙示録のことをパウロは言ってるわけじゃありません。それから、ここに書いてあるのはね、秋のお祭りのラッパの祭りっていうのがあるんですよ、ユダヤには。それで100回ラッパを吹き鳴らす。で、最後のラッパの吹き方がちょっと変わっているという特徴があるんですね。ですから終わりのラッパというのはね、それのことを言う、幼の声と神のラッパ、これは再臨の時に、救われている人のみに聞こえてくる神の合図、号令だというですね、とともに、だから黙示録のラッパとは全く関係ありませんから、まあこれもラッパとともに自ら天より下ってき、その時キリストにある死人がまず蘇っている。クリスチャンの肉体がお墓に、まあ、あってもどこにあっても、お寺にあろうが、その納骨堂にあろうが何でもいいですけれども、みんな蘇ってくる。そして、イエス・キリストが大患難時代の後に地上に降りてこられる地上再臨の時には何の蘇りもありません。そこには死者の復活はありません。だからこれ全く別のことなんです。空中再臨のことですね。そして、キリストにある死人がよみがえって、そして生きている私たちも一緒に雲のうちに取り去られ、空中で主とお会いする。イエス様は空中にまでお迎えに来てください。我々は空中で主とお会いする。これが旧約時代の預言者たちには隠されてきた奥義である。これ隠されてきた、旧約聖書で書かれていない、見せられていないですね。それから五章を見ていきますと、もう私が言いますけれども、五章の三節に、人々の平和無事なりというほどに滅びにわかに彼らの上に来たらん、はらめる女に海の苦しみの望むが今年。ですから我々にとってはこれは、待ち望んできた希望ですけど、この救われてない人々にとってはこれから来たる滅び、ね、滅びの始まりですね。大患難時代の始まりになってきますから、その時に人々の平和無事なりというほどに、まあ毎日毎日が平和だ無事だと言っている時に空中再臨が来て、この地上は大患難時代に入ってきますよと。ですから、地上再臨とはもう全く別のことですね。ですから私たちは目を覚まして、6節ありますように、イエス様と一緒、同じようなことパウロも言ってますね。他の人のごとく眠るべからず目を覚まして慎んで、はい、そして、祈って進んでいきなさいよと、まあこういうふうにテサロニケの教会にもお勧めしてくださっているわけです。まあ我々もそうやってお勧めしていただいているわけです。ですから本当に私たちはこの福音をまたこの時代において、使わされたところ、それぞれの置かれたところでまたお伝えして、感謝のうちに進んでいきたいと思います。ご一緒にお祈りをして終わることいたします。アレルヤ。アレルヤ。
ハレルヤ、ご愛と恵み。